今この教会では関係ということをですね、たびたび言っておりますが、コミュニケーションを図るということはとても大切なこと、特に外国人とのコミュニケーションは本当に大切です。ある日本人の家族が全員フランス大好きですねそれでフランス人をホームステイさせることにし、トイレまで改装しました。やってきたフランス人に朝食と夕食は作りますから、お昼は外で食べてくださいと約束しました。しばらく経つと、その家のおばあちゃんが具合が悪くなり、お母さんはおばあちゃんの世話をしなければならなくなり、ホームステイしたフランス人の青年にしばらくの間外で食事をしてほしいと言うと、そのフランス人はノンノン、おばあちゃんと私関係がありません契約ですですね、約束ですと言い、仕方なく夕食を作りました。ところがそのおばあちゃんが亡くなってしまい、葬式その後で忙しくなり、外で食べてほしいと言うと、のんのん、契約ですからというですね、もうその家族はとうとう切れてしまい、ね、もう出て行けとフランス人を追い出してしまいました、ね、そしてフランス大嫌いになってしまったということですね。コミュニケーションがないと、このような結果になるわけです。皆さんはイエス様とコミュニケーションを取っていらっしゃるでしょうか、ね、イエス様はコミュニケーションを取れば取るほど、知れば知るほど素晴らしいお方です。日々イエス様とのコミュニケーションを取ってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に黙示録20章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の聖書箇所は修法に書いてある通り、では黙示録20章の最初に6節だけで稲富兄弟読んでください
この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる、
はい、今日は8月18日。毎年この時期、多くの日本人は、里帰り、帰省をし、家族と一緒に過ごし、またお墓参りや、お盆の行事を行います。私は毎年この時期に聖書の中から、人は死んだらどこへ行くのかを語っています。今この教会では黙示録を学び、イエス・キリストの再臨を学んでいますので、今日はイエス・キリストを救い主と信じる神の子クリスチャンが入る千年王国についてお話をいたします。今日は少し長い説教になりますが、大変興味深い説教ですので、どうぞよく聞いてください。はじめに、今まで何度も語ってきました、世の終わりに何が起こるのかまとめていますので、それを見てみます。皆さん、修法の中にですね、コピーが挟んでおります。そのコピーを見てください。5つの段階ステップで記しています。全部を読み出します終末、世の終わりに起こること。第一のステップ、キリストの空中再臨と教会の景挙。キリストは突然予告なしに教会を迎えるために空中まで降りてこられ、教会は引き上げられます。第二ステップ、空中再臨の後、しばらくの準備期間の後に起こる7年の患難時代。獣、反キリストと偽預言者が現れ、世界中を惑わし、神に背く全世界に神の怒りが注がれます。一方、イスラエルの民の中のレムナント、残りの民が悔い改め、信仰を回復させられます。また異邦人の中にも神に立ち返る者が現れ、そのほとんどは殉教します。第三のステップです。キリストの地上再臨とそれに続く千年間の王国。7年の終わりに真のイスラエルを救うために、キリストがオリーブ山に地上再臨され、反キリストの軍を滅ぼされます。そしてキリストはエルサレムの王座から全地の王として千年の間 全世界を支配され、神とアブラハムとの契約が成就します。4、最後の大審判。千年間のキリストの支配が終わると、キリストは国を御父に返され、古い世界は消滅し、すべての不信者はハデスからよみがえり、それぞれの行いに応じて裁かれ、サタンと共に永遠の火の中に投げ込まれます。第5ステップ、新しい天と地の創造。新しく作られた世界で、すべての神の民が神と共に住み、永遠の世界が完成しますですね。これが終末に起こることの5つのステップです。どうぞこの用紙は聖書の中に挟んでおいてください。時折説教の中で用います。今日はこの中の第1から第3ステップについて説教をいたします。第1のステップ、キリストの空中再臨と教会の敬虚。巨礼姉妹、私たちが住むですね、この世界、今は罪の時代、悪いものが支配する世の中です。全世界に罪がはびこり、戦争や自然破壊が起きています。今のこの時代はもう長く続きませんが、それはイエス・キリストの再臨をもって終わりを告げます。キリストの再臨は2段階で起こります。空中再臨、敬虚といいですね、次の地上再臨です。そしてその敬虚は教会のためのものであり、地上再臨とその後に続く千年王国は神様がアブラハムに約束された契約を果たすために起こるものです。まず空中再臨、敬虚ですが、敬虚にはですね、予告も前兆もありません。ここに書いてありますよ、突然起こります。よくディズニーランドやテーマパークに行きますとですね、あなたは入場100万人目の人ですと、特別なご褒美をですね、プレゼントをもらう人がいます。天国もそれと同じです。神様は天国に入る人の数が達した時、すべてのクリスチャンを天に挙げられます。だから敬虚はですね、クリスチャンの数、天国に入る人が満ちたその時に起こります。これが敬虚です。今中国やアフリカではものすごい勢いでクリスチャンの数が増えています。神様が全世界から天国に入る人を集めておられます。ですからもっともっと多くの日本人が天国に迎えられるように、私たちの祈りとですね、伝道は責任です。次に第2ステップです。ここは空中再臨の後、しばらくの準備期間の後に起こる7年の観覧時代。敬虚の後もうこの地上に教会はありません。存在しません。神様の関心は今度は教会からイスラエルの民に向けられ、まず14万4000人が選ばれ、全世界のユダヤ人に伝道をいたします。またエルサレムには2人の証人が現れ、エルサレムのユダヤ人に悔い改めて神に立ち返るように警告をいたします。ここは黙示録でもう学んだところです。しかしこの2人の証人は反キリスト、獣に殺され、3日半エルサレムの大通りに晒されますが、神様からの命の息が吹き込まれ、この2人の証人は復活し天に挙げられます。イスラエルだけでなく、異邦人の中からも神を信じる多くの人が起こされますが、大患難の苦しみと反キリストの迫害の中で多くの人が殉教いたします。黙示録の13章の15節にはこのように書いてありました。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその像、獣の像を拝まない者を皆殺させたと。このようにあります。悪魔サタンの目的は一つ、それはイスラエルの民を一人残らずこの地上から抹殺すること。ヒトラーはその手先となりました。イスラエルの民がこの地上に一人もいなくなれば、キリストの地上再臨はなく、サタンはいつまでもこの地上の支配者になるからです。 大観覧時代の最後、反キリストはイスラエル北西部のメギドの丘、これは地名です。でこれをハルマゲドンと言っているのです。軍隊を集めエルサレムを攻撃いたします。それから第3ステップです。キリストの地上再臨とそれに続く千年間の王国エルサレムが反キリストの軍隊に包囲され、もう絶対絶命。その時イスラエルの民が主イエスキリストの名を呼びます。主よ来てください、マラナタ。その時イエスキリストが天の軍勢を引き連れ、オリーブ山に降りてこられます。ではここに何か挟んで、ゼカリア書14章を開いてくださいダイナドミ兄弟、ゼカリア書14章の1節から3節までを読んでください。
見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。
決戦の日に主が降りてきて戦われると書いてある通りです。この時獣、反キリストの軍は滅ぼされ、獣と偽預言者は捕らえられ、硫黄の燃える火の池ゲヘナに生きたまま投げ込まれます。獣と偽預言者の最後です。黙示録の19章に戻ってください、はい、19節から21節にそのところが書いてあります。では稲富兄弟、黙示録19章の19から21までを読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた、
はい、獣と偽預言者が一緒に捕らえられ、この二人は硫黄の燃える火の池に生きたまま投げ込まれますですね。そしてここからが今日の説教の中心、千年王国です。千年王国と言いますが、実は千年という数字はこの黙示録の20章にしか出てきませんで、ね、でも20章には6回出てきます。旧約聖書にはありません。千年という数字はありません。千年王国はですね、前にも言いましたように、神様がアブラハムと約束された契約を果たすために設けられたもので、千年王国の中心はイスラエルの民ですですからイスラエル人は千年王国と言わずにメシア王国と言います。メシア王国と言います。ですね、イエス・キリストを救い主と信じるユダヤ人はクリスチャンと言いません。メシアニック・ジューと言うんです。メシアを信じるユダヤ人という意味です。でそういう同じような意味でですね、千年王国はメシア王国と言います、ね、では千年王国についてのついて、まあ、5つのポイントについて、まあ、お話をいたします。第1のポイント、それは黙示録20章の1節から3節です。では稲富兄弟読んでください。
また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、底を閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放されなければならない。
はい、ここで悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで底を閉じ、その上に 封印して千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにしたとあります。この底知れぬところのことをアビスと言います。サタンが千年間縛られるので、サタンに惑わされることがありません。千年間はサタンの活動が停止します。創世記3章においてアダムの違反以来、罪を理由に人間を虜にしていたですね、支配していたサタンの支配から人間が解放されます。つまりこの地上から悪が取り除かれるということ、正義、正しいことがまかり通る時代になるということです。第2ペテロ3章13節、私だけ読みいたします。このように書いてあります。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。正義の住むですね、時代が来るのです。罪が極端に少なくなるでしょう。軍隊は必要ありません。警察もその仕事の多くがなくなるでしょう。裁判所もすべて神の義によってなされ、汚職や不正もほとんどなくなり、この地上に神の国の正義が実現をいたします。そのようなサタンが縛られる千年間。では第二のポイントに行きます。自然界はどうなるのでしょうか。イザヤ書11章を開いてください。はい、じゃあイザヤ書11章の6節から9節まで、で稲積兄弟読んでください。
狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メウシとクマとは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を大水のように地を満たすからである、
はい、実は千年王国は今言いましたようにイスラエルの民のものですから、旧約聖書には千年王国のことが至るところに散りばめて書いてあります。だからこの予言はいつの予言かですね、今の時代の予言か千年王国での予言かというのをですね、読み分けなければ実はならないのです。旧約聖書にはたくさんあります。今読んだところは千年王国の予言です。狼は子羊と共にですね宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。呪いがなくなりますから、動物同士が食い合うこともなく、動物が人を襲うこともありません。8節、血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べるですね、ある通りです。はい、じゃあ皆さん少し後のイザヤ書30章を開いてください。23-24です。では稲積兄弟、イザヤ書30章の23-24を読んでください。
主はあなたの畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手で振るい分けられた味の良いマグサを食べる、
はい、主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要があると。自然災害、地震や洪水、干ばつはありません。作物は豊かに実り、多くの収穫がありま す, です、ね。はい、それでは第3のポイントに移ります。で少し後のです、ね、イザヤ書の65章を開いてください。はい、で17節から20節までです。では稲積兄弟読んでください。
見よ、 誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことを思い出されず、地上に心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もいない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる、
はい、20節。そこにはもう数日しか生きない血のみ子も、寿命の満ちない老人もいないと書いてあります。ここに人間の寿命のことが書かれていますが、そもそも宣伝王国には誰が入るのでしょうか。誰が住むのでしょうか。どのような政治形態と統治形態、政治のシステムがあるのでしょうか。これは実は2つに区分する必要があります。整理して言いますけども、どうぞよく聞いてくださいですね。それはイスラエル人とイスラエル人以外の異邦人に分けなければなりません。まずイスラエル人については、旧約時代の聖徒アブラハムやモーセやダビデ、十二使徒は全員ユダヤイスラエル人、その後イエス様を信じて天に召されたユダヤ人クリスチャンたち、彼らは全員復活して新しい体によみがえって千年王国に入ります。イエス様の地上再臨の時、地上に住むユダヤ人たちもいます。観覧を通ってくるユダヤ人です。彼らも全員救われて神の民となり千年王国に入ります。つまり肉体の地上の肉体のまま千年王国に入ります。ローマ書11章26節にこのような御言葉があります。こうしてイスラエルは皆救われると記されている通りです。ですから千年王国に入るユダヤ人は全員クリスチャンです。救われた人たちです。次に、私たち異邦人はどうでしょうか。まずイエス・キリストを信じて救われてすでに天に召されたクリスチャンたちがいますですね。皆さんの知っている人もですね、家族も今は天国にいる人がいるでしょう。その人はですね、敬虚の時に復活をいたします。天に上げられた時、新しい体を取ります。それは第一テサロニケ4章16節に書いてあります。そしてキリストの敬虚の時ですね、例えば今日敬虚があったとしたらですね、地上にいるクリスチャン皆さんも一瞬にして栄光の体に変えられてですね、天に上げられます。で、復活して天に上げられます。それで、観覧時代は、天に上げられているんですが、今度イエス様が地上に降りてこられる地上再臨の時、キリストと共にこの地上に降りてきてですね、皆さんは千年王国に入ります。イエス・キリストを個人的に救い主と信じている皆さんはですね、復活して千年王国に入ります。次、生きたままですね、千年王国に観覧を通り抜けて千年王国に入る人もいます。この人たちは、大変な苦しみに遭います。実はイエス様の地上再臨の時に世界の人口は観覧前の4分の1以下になっています。現在地球の人口は約70億人です。今日ですね、今景況があるとすれば、そのうち正確にはもちろん分かりませんけれどもですね、10億人以上の人は景況されるでしょう。この地上から瞬間にいなくなります。残りは60億人です。黙示録の第6章の第4の封印によって4分の1、約15人が殺されると書いてあります。ですから残りが45億人になります。さらに8章の第3のラッパにより残りの3分の1、15億人が死んだとすれば、残る人は30億人です。さらに9章の15節で3分の1が殺されると書いてあります。そうなると残るの人は約20億人になります。その他ですね、獣の像を拝まないものは殺され、 16章の第4の8により、太陽によって、ね、火に焼かれる人がいると書いてあります。このように大観覧の時代、戦争や自然災害や反キリストによって多くの人が死んでいき、残る人は本当にわずか、景挙の前の4分の1以下でしょうですね。4分の1以下の人しか残らないでしょう。今は70億人ですね。でも今日イエス様の景挙があった時、イエス様の地上再臨の時、世界の人口は15億人ぐらいしかなっていないと、聖書のですね、通りになればそのようになります。15億人ぐらいしかですね、千年王国には地上の人は入らないということになります。ではこの15億人が全員ですね、じゃあ千年王国に入るのでしょうか。実はこれにはいくつかの解釈がありますですね、分かれています。一つの解釈は、イエス様の地上再臨から千年王国の間に75日間のですね、準備期間、千年王国のための準備期間が必要だとその間に未信者の人、キリストを信じない人は全部ですね、滅ぼされてしまうという解釈があります。この解釈に立てば、千年王国に入る人はユダヤ人も異邦人も全員大観覧を通り抜けたクリスチャン、彼らは地上の肉体のまま入ります、ね、でもう一つの解釈は、ね、千年王国には未信者、異邦人の中には信者でない人も千年王国に入るという解釈があります。でここは分かれるところで、まだはっきりどちらとも言えない状況です。では千年王国の第4のポイントに行きますですね。統治機構について語ります。ゼカリア書13章9節を開いてください。ごめんなさい、14章の9節です、間違っています。では稲富兄弟、ゼカリア書14章の9節を読んでください。
主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる、
はい、主というのはイエス様のことです。地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなると、ね、現在の日本やアメリカは民主主義であり、主権は国民にありますが、千年王国は全世界が一つの王国です。イエス・キリストを王とするですね、王政の国家です。千年王国は神様がイスラエルの民アブラハムへの契約を果たすために存在するものですから、イスラエルと異邦人国家に分かれます。創世記15章を開きます。18節から21節です。ではどうぞ開いてください。創世記15章の18から21です。読んでください。
その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川、ユーフラテス川まで。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガジ人、エブス人である、はい、アイブス人を、
はい、実は聖書というのは神様と人間との契約書です。ですから神様が私たち人間に契約された書物が好きな契約書なのです。で神様の契約には2つあります。それは無条件契約というのと条件契約です。まず条件契約というのは、お互い双方が果たさないとならないということです。ですね。神様が死なさいと言われたことに対して、私たちが答えたときに神様の約束がなる。で、これが条件契約です。人間がその義務を果たさなければ神様の約束はなりません。これを条件契約と言います。もう一つが無条件契約というのがあります。人間がどのような状態になってもですね、不真実であっても神様が必ずその通りにされる。でこれがですね、無条件契約です。 実はアブラハム契約の中にはいくつかありますが、この土地の契約というのは無条件契約です。つまりですね、神様はイスラエルの民がどのような状態にあっても、この条件は必ず果たしますよと言われたのです。でここがですね、私はあなたの子孫にこの地を与える、無条件に与える。エジプトの川、これがですね、ナイル川です。あの大川ユーフラテス川、ユーフラテス川は今イラクにありますですね。その間の土地がイスラエルの民のものになると書いてあります。しかし2000年のこれかアブラハムからの今までの4000年の歴史の中で、イスラエルがこの土地全部を所有したことは一度もありませんですね。故に神様は千年王国でこの約束を果たされるわけですですね。そういうことです。だから千年王国は神様がイスラエルのために約束された、約束を果たされるためになされるんですこの細かいことはエゼキエル書の47章の13節から20節にですね、どこまでかというのは細かく書いてあります。でこれがイスラエルが所有、千年王国で所有する領土です、はい、ではエレミア書23章を開いてください。5節と6節です。皆さん理解していますか？これぐらい理解していってくださいね、はい、エレミア書23章の5節6節を読んでください。
見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。
これは神様がダビデと結ばれた契約です。ダビデ契約と言います。これも無条件契約です。これでここに何て書いてあるかというと、千年王国ではイエス様が全世界全地の王ですが、イスラエルの国においてはですね、復活したダビデが王としてイスラエルを統治するということです。イスラエルの王様はですね、復活したダビデにするということがここに書いてあることです。主の見告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄え、この国に公義と正義を行うと書いてある。これがダビデ契約です。ですね。このダビデのもとに十二使徒がいます。ですね。十二使徒は全員ユダヤ人でした。そして司長たち、裁き司たち、旧約の聖徒たちがイスラエルを治めることになります。では私たち異邦人はどうなるのでしょうか。黙示録20章に戻ります。4節です。では黙示録20章の、4節を稲富兄弟読んでください。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額宛てに獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった、
はい、これは殉教者たちや大患難時代に獣の像を拝まず、その額に手や獣の刻印を押されなかった人たち、まあ、その多くは殉教しますが、大患難を通った聖徒たちが復活し、裁きを行う権威が与えられます。その獣、額や、手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったと書いてありますのでですね、異邦人においては、ね、これらを通った人たちが王となります、ね、異邦人の地を治めます。しかし全知の王はイエス・キリスト様ですから、王として立てられたものはキリストの御心を行う、実行するものです。まさに千年王国は正義と平和と 愛と繁栄と正しい秩序に満ちた国家です。本当にですね、理想的なというか、神様が作られる素晴らしい国家です。現在イスラエルを取り囲む国々があります。イスラエルに敵対し、ユダヤ人を滅ぼそうとしています。彼らはもともとイスラエルの兄弟アブラハムの子供たちです。この国々は3つに分類されます。第一ですね、占領される国、レバノンはイスラエルに占領されます。また国が滅ぼされるヨルダンやサウジアラビアは、その国が滅ぼされイスラエルの領土となります。またキリストをですね、受け入れる国々、イラン、イラク、シリア、エジプトはですね、キリストを受け入れます。これらは全部旧約聖書の予言の中に記されています。はい、では次はですね、第5のポイントに移ります。では千年王国では、私たちはどのような生活をするのでしょうか。イザヤ書65章に戻ってください。はい、20節と23節です。ではイナドミ兄弟、読んでください。
20と23、
イザヤ書65章です。
そこにはもう数日しか生きない血のみごも、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる。
はい、飛んで23。
彼らは無駄に老することもなく、幸運で突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。
はい、復活したですね、復活したクリスチャンはもう目取ることも嫁ぐこともありませんので、彼らが子供を産むことはありません。皆さんたちが復活して天に上げられた、もう皆さんは結婚して子供を産むことはありませんですね。しかしながら、地上の肉体のまんま千年王国に入る人たちは結婚し子供を産みます。しかしその子供はですね、ここに書いてある赤ちゃんで死ぬことはありません。22章のですね、20章ですね、そこには数日しか生きない血のみ子というのはいないと書いてあります。全員が100歳以上生きます。そしてまた木の寿命に等しいとありますからですね、まあ、何百歳も生きることになるのでしょうですね。ですからほとんどの人が千年王国では健康です。ですから病院の数も減り、入院する人も少なく、災害や事故で怪我をしたり死亡する人の数はもうぐーんと減る、少なくなるでしょうですね。しかしですね、新しく生まれる人間は全員クリスチャンにはなりません。私たち人間はすべて罪の中に生まれてきますので、それは千年王国でも同じです。親がクリスチャンだからといって自動的に子供がクリスチャンになるわけではありません。ですから千年王国のスタートの時点では、もうほとんどの人がクリスチャンですけれども、2代目3代目と子供が増えていくに従ってですね、クリスチャンではない人たち、未信者がどんどんどんどん増えていくことになりますですね。それらの人々がですね、ですから千年王国の終わりには人口がものすごく増えますが、未信者、キリストを受け入れていない人もたくさんいます。それらの人々がやがてサタンの側につき、最後の審判で永遠の滅びに入ります。それは黙示録20章に書いてあることです。はい、じゃあ稲田兄弟、65章イザヤ書の21と22を読んでください。
彼らは家を建てて住み、ブドウ畑を作ってその実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。
はい、私はよくこのような質問をします、受けます。千年王国にはハンバーガーはあるとですか、ね、ゴルフはできるんですかとか、まあ、そういう質問をします。 実はそのようなことは聖書には書いてありません ですね。ですからそれはもう推測するしかないのです。千年王国はですね、全く同じではありませんが、エデンの園の地球版とですね、考えたらよいでしょう。エデンの園で人と妻は土地を耕し、作物を作りました。ここには家を建てて住むブドウ畑を作って、その実を食べるとありますから、まあ、基本的には農業なのでしょうですね。では肉や魚を食べて、食べないとは言い切れませんね。実は千年王国でユダヤ人たちは神様に羊の生贄を捧げますね。その羊の肉を食べるということはあるかもしれません。またイエス様は復活した後でですね、復活した体で魚を焼いて弟子たちの前で食べられましたね。復活した人の体は食べても食べなくてもですね、問題はありませんが、お肉を食べる、魚を食べるということがないとは言い切れませんね。22節、彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人がですね、食べることはない。あなたの家を人が奪い取ることはありません。つまり借金の方に土地が取られるようなことはなくないということです。畑についても同じです。あなたは自分が作ったものを自分で思う存分ですね、それを満喫することができる。つまり千年王国では搾取取られるということがないということです。ということは税金はないのかなとですね、まあ、そのようにも思いますけどですね、まあ、聖書的に言えば税金がないようなこともですね書いてあります。あんまり細かいこと書いてないからですね言えません。想像の域です。復活されたイエス様は千年王国の巨大姉妹、ヒントは2つなんです。一つはですね、エデンの園です。エデンの園でアダムとエバがですね、どのような生活をしていたかが、私たちが千年王国でどのような生活をするかのヒントです。もう一つは復活されたイエス様が何をされたかということがですね、千年王国で復活した体を持つ私たちが何をするかということのヒントです。復活のイエス様は閉め切って閉じられた戸の中に、ね、入ってこられました。弟子たちがユダヤ人たちを恐れて戸を閉め切っていたのに主が入ってこられた。つまり復活の体というのは物質に妨げられないのです。物質を通り抜けることができるわけです。ですから千年王国ではですね、電車の渋滞とかですね、混雑に皆さんは巻き込まれることはありませんし、ある意味ではある場所から次の場所へと瞬間移動ができると、そのことも考えられます。まあ、実際イエス様はそうなさいました、ね、瞬間に移動されました。千年王国の私たちの生活について細かいことは聖書に記されていませんが、エデンの園の再来ですね、愛と平和と正義が行われ、私たちがこの地上で働いたその労苦の報いを受ける世界です。ではちょっと今手法には書いていませんけどもですね、黙示録の22章を開いてください。黙示録の一番最後です。12節です。では稲富兄弟、黙示録の22章の12節を読んでください。
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる、はい、
これはイエス様の言葉です。イエス様が再臨されるとご自分が言っておられるところ、見よ、私はすぐに来ると。で次にこう書いてある、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくると。兄弟姉妹一人一人が受ける分の報いをイエス様が持ってくると、このように書いてあります。ですから皆さんはこの地上で、ね、生活したクリスチャン生活、その働きの報いを天国で受けることになります。ですから天国でどのようなリッチな生活をするかはですね、皆さんがこの地上でどれだけ主に忠実であったかにですね、かかっています。 イエス様の評価は第一にも第二にも忠実であったか、でこれがイエス様の評価です、ですね、その報いをですね、皆さんはこの千年王国で受けることになります、ね。はい、ではやがて千年王国もですね、終わりが来る時があります。黙示録の20章の7から9までを読んでください。
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした、
はい、この時サタンはゴクとマゴク、すなわち千年王国の中で住んでいても神を信じない者全員がクリスチャンになるわけではありませんですね。その人たちはサタンに惑わされてですね、その数は海辺の砂のように多かったとあります。愛される都エルサレムを滅ぼすために取り囲みます。しかし天から降ってきて一瞬にサタンと共に彼らは焼き尽くされると書いてあります。実節読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は人イオートの池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
はい、これがサタンのですね、滅びです。最終的にサタンはですね、ここに彼らを惑わした悪魔は人イオートの池に投げ込まれますですね。そしてこの後ですね、ハデスというところにいた人たちが一人一人出てきてですね、最後の審判を受けます。実はですね、イエス様を信じないで死んだ人は全員ハデスに行きます。でハデスでですね、ハデスというのは待合所みたいなところでですね、そこで審判を待つのです。でその審判があるのは千年王国が終わってからです。でそこで全ての人が出てきてですね、神様の前にですね審判を受けます。裁判と審判というの違いはというのですね、裁判というのはですね、弁護人がいてですね、そして訴えるものですね、検事がいて裁判長が判定を下すのが裁判ですが、審判というのは野球の審判で分かるように一人が全部判断を下します。だからそこに弁護する者はいないのです。神様は命の書というものを開かれます。そしてその人が地上で行った数々の書物を開かれます。そしてその行ったところにおいて裁きですね、命の書にこの名前が記されているかどうかを確認されます。まあ命の書についてはですね、いつかゆっくり話しますが、実は聖書にですね、は3冊の本が出てきます。命の書と子羊の命の書と諸々の書物です。皆さんがおぎゃーと赤ちゃんとして生まれた時に全員その名前が命の書に記されますですね。しかしながらあなたが死ぬ瞬間、イエス様を信じていなかったら命の書から名前が消されま す、ね、聖書は命の書から名前を消すという記述があるのです。消されます。ですから最後の審判の時、命の書が開かれますけども、そこで名前の確認がされます。あなたの名前は命の書には記されていません。そして片方に諸々の書物があって、あなたはこの罪があります、これをしましたね、その技に応じて裁かれたと聖書に書いてあると思います。ですから裁きにも多少の段階があるようにも思われますですね。ゲヘナにもこのことについてはまたいずれお話をすることになります。もう一つは子羊の命の書というのがあります。これはイエス様を信じて救われた人が全員記されているですね、書物で、これが子羊の命の書です。だから子羊の命の書と命の書って非常に似ていますけども、命の書というのはですね、 生まれた時にはもう全員記されます。だから後で消されていきます。この後最後の審判が行われ、今のこの地球や宇宙は全て消えてなくなり、千年王国が終わります。そもそも千年王国は神様がユダヤ人のために作られたもの。しかしその後はユダヤ人も異邦人もない神の民が全員一つとなった永遠の御国、新天新地が作られます。そのことはこの黙示録の21章以降に書かれてあることです。どうぞ兄弟姉妹、皆さん自身はもちろんのことですね、愛する人たちが全員この素晴らしいですね約束の千年王国に入るように、どうぞ祈り励んでください。では今日の説教はここで終わります。どうぞ目を閉じてください。